アルファグルコシダーゼ阻害薬。なぜ食直前に飲まないといけないか知っていますか？アルファグルコシダーゼ阻害薬は糖尿病薬の中でも特徴が多い薬です。なぜ効くのかを知ることでこの薬をとても理解しやすくなります。またアルファグルコシダーゼ阻害薬と他の薬を一緒に飲んでいる人は低血糖が起きた時の対応についても知っておかないと危ないです。副作用も特徴的です。また糖尿病ではない状態でも使える珍しい薬です。名前は難しい薬ですが、ぜひ知っておいてもらいたいので、できるだけわかりやすく説明していきますね。アルファグルコシダーゼ阻害薬って何？アルファグルコシダーゼ阻害薬のグループに属する薬の名前は？アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲んでいる時に低血糖が起こったら何をしたらいい？アルファグルコシダーゼ阻害薬の飲み方は？飲み忘れたらどうなる？副作用で体重は増えない？副作用はどんなものがある？アルファグルコシダーゼ阻害薬は2型糖尿病の発症抑制に使えるの順にお話しします。私たちが食べた炭水化物は消化管の中を通るたびに少しずつ分解されて小さくなり、最終的に一番小さなブドウ糖という形になります。この一番小さなブドウ糖の形に分解されて初めて腸から吸収されます。その分解に必要なのがアルファグルコシダーゼです。アルファグルコシダーゼは私たちの体の中にあるとても大切な酵素の一つです。酵素とは私たちの体の中で様々な反応を助ける働きをするものです。それぞれの酵素は特定の仕事をしています。アルファグルコシダーゼの仕事は食べ物からブドウ糖を作り出すことです。具体的には私たちが食べる炭水化物、例えばパンやご飯などを小さなブドウ糖の単位に分解します。このブドウ糖は私たちの体のエネルギー源となります。この酵素が活動するのは私たちの消化器系、特に小腸です。食べ物が小腸に到達するとアルファグルコシダーゼは動き出し、炭水化物をブドウ糖に分解します。そしてこのブドウ糖が体中に運ばれエネルギーとして使われます。しかしこれが早すぎると食事の後の血糖値が急激に上昇します。これは糖尿病の人にとっては問題です。なぜなら糖尿病があると体は血液中のブドウ糖をうまく利用できないからです。そこで登場するのがアルファグルコシダーゼ阻害薬です。この薬はアルファグルコシダーゼの働きを抑えて食事からブドウ糖が体内に入るのをゆっくりにします。これにより血糖値の急上昇を防ぐことができます。食後の血糖値を下げたいという場合に効果が期待しやすい薬です。このチャプターのまとめです。アルファグルコシダーゼは炭水化物をブドウ糖に分解する酵素で、その働きを抑えるアルファグルコシダーゼ阻害薬は血糖値の急上昇を防ぎます。どんな名前の薬がアルファグルコシダーゼ阻害薬のグループに属する薬なのか紹介します。商品名でいうとグルコバイ、セイブル、ベイスン、グルベスです。最後のグルベスはグリニド薬と呼ばれる別の系統の薬との配合剤です。一般名も紹介します。ジェネリック薬品にはこの一般名が使われています。商品名グルコバイは一般名だとアカルボースです。商品名セーブルは一般名だとミグリトールです。商品名ベイスンは一般名だとボグリボースです。商品名グルベスに含まれているアルファグルコシダーゼ阻害薬の成分もボグリボースです。このチャプターのまとめです。グルコバイ、セイブル、ベイスン、アカルボース、ミグリトール、ボグリボースはアルファグルコシダーゼ阻害薬で、配合薬のグルベスもあります。低血糖とアルファグルコシダーゼ阻害薬の関係について説明します。 他の糖尿病薬は使わず、アルファグルコシダーゼ阻害薬1種類だけで糖尿病の治療をしている場合は、低血糖は起こりにくいです。しかし、アルファグルコシダーゼ阻害薬と他の糖尿病薬、例えばスルホニル尿素薬、グリニド薬、インスリンなど低血糖の危険がある薬を合わせて使っている場合は、それらの薬の影響で低血糖になってしまうことがあります。低血糖とは、血液中のブドウ糖の量が普段よりも少なくなる状態を指します。ブドウ糖は私たちの体がエネルギーとして使用するものなので、その量が少なくなると体が正常に機能するのが難しくなります。低血糖の症状としては、お腹がすく、手の震え、冷や汗などがあり、放っておくと意識を失ってしまうこともあります。低血糖については別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。低血糖の対応としては、糖分を摂るのが基本になります。通常は糖分を摂る、できればブドウ糖がいいくらいなのですが、アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲んでいるときはこのルールが少し変わります。砂糖はそのままの形では吸収されず、一番小さいブドウ糖という形にまで分解されて吸収されるんでしたよね。なので、アルファグルコシダーゼ阻害薬が効いている時間帯は、ブドウ糖以外の多糖類、例えば砂糖を摂っても薬の効果でブドウ糖への分解がゆっくりになり、吸収されるまでに時間がかかってしまいます。そうなると血糖値が上がるのもゆっくりになってしまい、低血糖がさらに進んでしまいます。低血糖からの回復は時間との勝負なので、他の糖分だと手遅れになってしまうかもしれません。ですので、アルファグルコシダーゼ阻害薬を使うならブドウ糖を使うというルールがあります。アルファグルコシダーゼ阻害薬とブドウ糖セットで覚えておいてください。このチャプターのまとめです。アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲んでいて低血糖が起こってしまった場合は、ブドウ糖を使った低血糖の対応を行ってください。アルファグルコシダーゼ阻害薬は食直前に飲む薬です。食事の直前、つまり食事を始める前の5から10分程度のことを指しています。自宅だと、あと5分で食べられるか、準備する人に聞くか、自分で食事を準備することで分かりますね。外食の時は飲むタイミングを迷いますね。飲む回数は1回から3回まで様々です。朝、昼、夕の3回とも食直前に飲むこともありますし、朝と夕だけなどの場合もあります。いつ飲むかは医師が決めることが多いと思いますが、飲みにくいタイミングはなしにする、食後の血糖値が上がりやすいタイミングだけにするなどで決めています。アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲み忘れたらどうしたらいいの？というご質問や問い合わせをいただきます。飲み忘れたら、後から飲んでもほとんど意味のない薬ですので、私は飲み忘れたら飲まないままにしておくようにお伝えしています。どちらかというと、飲み忘れないためのお話をさせていただきます。食直前の薬は飲み忘れが多くなりやすい薬です。食事の準備っていろいろありますし、早く食べたいという気持ちもあり、つい食べ始めてしまうってことありますよね。3つほど飲み忘れ防止のアイデアをお伝えしておきます。1つはスマホでアラームをセットする方法です。食事の準備くらいの時間に食前薬を飲むことを思い出させてもらうことで飲み忘れが減ります。2つ目は薬を目立つ場所に置くことです。おすすめは食卓です。食卓だと目に入りやすいです。小さなお子様がいらっしゃる場合で、薬を出しっぱなしにできない場合も、目に入りやすい場所や食器置き場などに目立つように置いておくと良いでしょう。また薬そのものでなく、食べる前に薬を飲むというメモを置いておくのも良いです。3つ目は薬ケースを利用するです。様々なタイプの薬ケースがあります。中でも曜日や日付が書かれている薬ケースがおすすめです。壁掛けのカレンダー型のものなどいろいろありますので、使いやすいものを探してみてください。このチャプターのまとめです。アルファグルコシダーゼ阻害薬は食直前に飲む薬で、後から飲んでも効果は期待できません。 食直前に飲む薬は飲み忘れが多いので工夫して飲み忘れを減らしてください。糖尿病薬の中には体重が増えやすくなる薬、減りやすくなる薬、影響がさほどない薬があります。アルファグルコシダーゼ阻害薬は影響がさほどない薬です。糖分の分解をゆっくりにするという仕組みで血糖値の上昇を抑える薬なので、食べたものはゆっくりではありますが全て吸収されます。また体の中の糖分を捨てるような作用もありません。ですので体重に対する影響はほぼありません。このチャプターのまとめです。アルファグルコシダーゼ阻害薬は体重変化をきたしにくい薬です。全ての薬には副作用が存在します。アルファグルコシダーゼ阻害薬にも副作用があります。副作用で多いのは消化器症状です。一つ目は腹部の不快感です。この薬を飲むとお腹が痛くなったりムカついたりすることがあります。これは薬が腸内で糖分の分解を抑えるため、食べ物が腸を通過するスピードが変わることによるものです。お腹が張っている腹部膨満という状態になることもあります。下痢が出ることもあります。また特徴的な副作用としてガス、おならが増えるというのもあります。これも糖質が腸内に長くとどまることが原因です。腸内の細菌が糖質を分解すると、その過程でガスが発生します。これらは体が薬に慣れるにつれて軽減されることが多いです。しかし長引くことや悪化することもありますので、そのような場合は処方してくれた医師に相談してください。アルファグルコシダーゼ阻害薬には肝臓に障害が出やすい薬剤もあります。肝臓の障害は検査をしていないと見つけにくいので、アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲んでいる場合は血液検査を定期的にした方がいいですね。このチャプターのまとめです。アルファグルコシダーゼ阻害薬は副作用としてお腹の不快感、下痢、おなら、肝臓の障害などが出ることがあります。アルファグルコシダーゼ阻害薬の一部は2型糖尿病の発症抑制に使えます。使える薬はベイスン、あるいはオグリボースの 0.2mg 製剤です。通常 0.2mg 製剤を毎食直前に飲むことで2型糖尿病の予防になります。みんなに予防目的に使えばいいというわけでなくて、対象は限定されています。条件がいくつかあります。一つ目は体糖の異常であること。これは糖尿病までは行っていなくて、お腹が空いている時の血糖値は正常だけど、ブドウ糖を飲む検査をすると血糖値が高くなる状態です。未治療で放置すると高い確率で糖尿病になってしまう状態ですね。2つ目は食事療法と運動療法を3から6ヶ月行っても改善しないこと。さらに3つ目、高血圧症、脂質異常症、肥満、糖尿病家族歴のどれかがあることも条件に含まれています。この3つの条件を満たした場合に使えます。このチャプターのまとめです。条件はあるものの、アルファグルコシダーゼ阻害薬の一部は2型糖尿病の発症抑制に使えます。まとめです。アルファグルコシダーゼは炭水化物をブドウ糖に分解する酵素で、その働きをゆっくりにするアルファグルコシダーゼ阻害薬は血糖値の急上昇を防ぎます。グルコバイ、セイブル、ベイスン、アカルボース、ミグリトール、オグリボースはアルファグルコシダーゼ阻害薬で、配合薬のグルベスもあります。アルファグルコシダーゼ阻害薬を飲んでいて低血糖が起こってしまった場合は、ブドウ糖を使った低血糖の対応を行ってください。アルファグルコシダーゼ阻害薬は食直前に飲む薬で、後から飲んでも効果は期待できませんので、工夫して飲み忘れを減らしてください。アルファグルコシダーゼ阻害薬は体重変化をきたしにくい薬です。アルファグルコシダーゼ阻害薬は副作用としてお腹の不快感、 下痢、おなら、肝臓の障害などが出ることがあります。条件はありますが、アルファグルコシターゼ阻害薬の一部は2型糖尿病の発症抑制に使えます。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。薬剤に関しては最新の添付文書を確認してください。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。